メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前回からの引き続きで親子間のコミュニケーションについてのお話です。前半は、親がやってしまうことありがちなことについてお話ししていきます。後半はリスナーさんからのご質問の引き続き回答をしていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、それでは早速本題に入っていきたいと思います。親子間にある親がやってしまうこと言ってしまうことについてお話ししていきます。前回はそうですね、言葉の、ね、使い方、命令するんじゃなくて、質問に変えてみましょうっていう話をさせてもらったんですけども、どうですか皆さん、チャレンジされました？ね、ね、早く出てきなさいっていうところを、なんで出てこないの？みたいなね、何かやってたの？みたいな風に質問できると、ね、変わってきますからね。子供さんも多分びっくりすると思います。え？みたいな。え、どうしたの？急に。みたいなね。それもまた面白いと思います。ね。そうやって、些細なところからでいいのでね。変えていってみてください。で、それで、前回はね、ちょっとこう、なんていうのかな。大きめの子供さんっていうのかな。まあ、自分の子供のその年代というのか。子供が部屋から出てこないみたいなのをちょっと例え話させてもらいましたが、今日はちょっと、年齢を下げて、保育園、幼稚園、小学校低学年ぐらいのところの子供さんをちょっとこうイメージしてお話しできればなと思います。そうですね、よくあるのがですね、ね、どうしてもこう、まだちっちゃいので、いいこと悪いことがわからないのでね、子供さん、こう、いろいろやっちゃうことありますよね。やっちゃいけないことやっちゃうとき。で、そういうときにどう叱る、怒る、ね、しつけるのかっていうところなんですけど、そうですね、目線の高さなんですよね。気にしてほしいところって。どうしてもその親ってこう立った状態で子供を叱っちゃうんですよね。で、子供がこう、子供が立っててもその、もう明らかに身長差があるので、普通に物言うだけでもちょっとこう高圧的だったりするのが、こう、怒られてる時ってものすごくこう、ダメージ食らうんですよね、子供って。で、こう、大人もそうなんですけど、その、目線の高いところから物言われるとすごく怖いんですよね。その、例えばこちら側がそんなに怒ってないよって思ってても、その子供にしてみたらものすごく怒られた感じがしたりします。なので、目線を合わせるっていうところですよね。なので、その目線の高さを合わせるってところです。なので、しゃがんでほしいんですよね。まず。子供さんの顔の位置と自分の顔の位置がこう同じ目線になるぐらいにしてもらうと、親のそのイライラも軽減されると思うんですよ。その子供さんの顔をまともに見るので、なんていうのかな、こう立った状態で子供さん見るとこう、なんていうのかな、こう頭のてっぺんが目に入るんですよね、まず。で、多分怒られてる時の子供さんで多分下向いてるので。で、こう、顔を見れなかったりです。で、顔の見れる面積が狭いというのかね。 うん、っていう風になるとなんかこうね感情がこう、先に来ちゃって、ね、その感情の波が抑えられなくなったりするんですよ、うんね、で子供もあなんか悪いことしちゃったなみたいなねそういうこう表情をしてるにもかかわらずそういう表情が見えないのでこうね余計に怒られるみたいなね、うん、そういうことがあったりしますからちょっとしゃがんでね子供さんの顔を見てあげるようにしましょうね。その子供さんの目見るみたいな感じですよね。でその子供さんの表情がこうよく見えますからそうするとね、そうするとああこの子なんか やっちゃいけないって分かってんなみたいなね、うん、っていう風な表情が見えたらそこまで怒らなくてもいいと思うんですよ、うん、ねえやっちゃダメなの分かってるよねぐらいでね、うん、でそこでなんでやっちゃったのって聞いてあげてほしいんですよ、うん、ねやっちゃダメでしょうねもう次からしたらダメだよみたいな感じだと伝わんなかったりします、うん、でなんでそれをしちゃったのかっていうことの方が大事だったりします、うん、ねそのやっちゃいけないって分かっててもする原因があるわけなんですよね、うん、でそれってやっぱ子供なりの理由があったりするので、うん、でそこを聞いてあげてほしいなと思います、うん、でそれがこうなんていうのかな親がイライラしてると子供話せないです話したら怒られるって思っちゃうので、うん、でそれを怒らないからって言うとどうせ怒るでしょうって思われるのでいいから話してみてみたいなね、うん、ちょっとそこはねそのまあお母さんがこう優しくなってほしいなと思うんですよね、うん、あとこう表情とかもねイライラした表情って顔に出ますからそこもちょっとこう抑え気味で、うん、見てあげてほしいなとは思うんですけどもそんな感じでしゃがんで優しくこう目を見てあげてどうしてそんなことしちゃったのみたいなねそれぐらいの感じでうん聞いてあげてると子供がこう本当のことを言ってくれると思うんですよね、うん、よくあるのが子供はこう親に認められたいって思ってるんですよ必ず、うん、それってまあ、今僕48なんですけど、40代50代、ね、30代20代30代40代50代になっても一緒ですそれって親には認められたいって思うんですよ、うんね、なのでその子供も特にそうですよね、うん、ですからなんていうのかな嘘ついちゃうんですよ、うん、怒られないようにするために怒られたくないので、でそれが続くと、なんていうのかな、こう、よくあるのが、こんなことすることは思いませんでしたみたいな話、ね、よくテレビとかで聞いたことあると思うんですけど、うん、そういうことにつながっちゃいます。うん、ね、そうなってほしくないので、うん、叱るときは怒らない。ね。イライラした顔で接しないっていう風にしてもらえたら嬉しいなと思います。うん、でそこで、ね、その子供の顔を見る、ね、真正面から見るっていう風にすると、その怒りもちょっと沈んできますから、うん、優しい気持ちで、うん、なんでこんなことになっちゃったのみたいなね、うん、どうしてこんなことしちゃったのみたいな風に優しく聞いてあげてください。でそうすると、子供が本音で話し始めますから、それをうんうんうんでこう聞いてあげてください、うん、それを聞いて怒っちゃダメですよそれを聞いて怒っちゃうと今度また子供が物言わなくなっちゃいますから、うん、じゃあ今度はねそうならないようにするにはどうしたらいいと思うってこう聞いてあげてください、うん、そしたら子供は子供なりの答え探しますから、うん、ねでそれがこうなんていうんですかその自分で物事を考えられる子供に育ちます。そうすると。ね。ありがちなのが、こう、なんていうのかな、こう、いい子ちゃんっていうんですかね。うん。なんていうの?こう、言われたことはそつなくこなすみたいなね。うん。ですけど、こう、自分で考えて何かするってなった途端何もできなくなるみたいな。うん。 そういうことがこう、そういう、大人に育ってきます。ね、いい子ちゃんでありすぎると。うん。その、なんていうかな、親の言うこと、大人の言うことを、真面目に聞くみたいな、うん、感じに、ね、まあ、悪いことではないんですよ。悪いことではないんですけど、本音が見えないんですよね、そうするとね。うん、本当はこの子はどう思ってるんだろうかっていうところが見えないまま大人になっちゃいます。うん。ね、それって、こう、すごく、なんていうんですか、その、お互いになんかこう、嫌ですよね。うん。親も嫌だし、子供も嫌だし。うん。こう、本音でこう、ぶつかり合えないみたいなね。うん。っていうのはすごくこう、もったいないなと思うので、うん。その、ね、子供がこう、こうこうこうで、こうやってやった、みたいな感じでこう、言われたときに、ね、そこでこう、ダメでしょうって、またそこでこう、怒ってしまわないように、ね。うん。じゃあ次、ね、次どうしたらそうならないで済むと思うっていうふうに、こう、次のことを考えてあげればいいかなと思います。ね。あらゆることに使えます。これ。うん。ね。その、勉強でもそうだし、なんていうのかな、こう、私生活の中で、ね、その、まあ、しつけに当たるところとかもそうだし、あと運動とかもそうですよね。僕は今、まあ、地元の高校の空手部のメンタルコーチとかもやるんですけど、その時に、試合にね、その負けた子供たちが、その、なんていうんですか、ね、まあ、コートで戦うんですけどね、コートで試合して戦って、負けたら、その他の人たちが応援している、そのベンチ、観客席か、に、こう、帰ってくるんですよ。うん。で、その時にですね、こう、負けて帰ってきたのに、親が怒るんですよね。うん。なんであんなやつに負けたんだ、みたいなね。なんで負けてるんだ、みたいな、ふうに、こう、怒る、こう、風景をよく見るんですよ。うん。ね。それと、すごく被ります。うん。ね。負けるつもりで試合やってないんですよね、子供たち。うん、勝つつもりで一生懸命やってるけど仕方、負けちゃったんですよ、うん。わざと負けに行ってるはずもなく。うん、にもかかわらず、その一生懸命やったところを見てもらえずに、ただ勝敗しか見てもらえないみたいなね。うん、その、なんていうのかな、こう、勝たないと喜んでくれないみたいなね。うん、それってなんか、ね、ずっと勝ち続けないといけないってことなんですよね、それって。こう褒めてもらおうと思ったら、うん、それはなかなか難しいと僕は思うので、ね、そうではなく、ね、なぜ、うん、なぜそうなったのっていうふうにこう聞いてあげてほしいなと思います、うん、そこがすごく大事です、うん、でそうするとその子供は子供で考える力がつきますから、ね、あ、これやっぱやったらやるとこういうことをすると親悲しむなとかもそうですよね、うん、で、そういうふうにこう、子供がこう思ってくれると、ね、そういうふうなことはしなくなりますから。うん。こう、命令されて、やらないっていうふうになると、なんていうのかな。こう、親の存在が怖くなくなったときに、それがこう、表に出てくるんですよね。まあ、それが、よく言われる反抗期ってやつですよ。うん。ね、中学生ぐらいになってくると、体も体力も親を上回ることが多々あるので、ね、そうなると、こう、親が今度ビビるんですよね。その、あんまり強く言いすぎると子供になんかこう、反撃されるかもしれないみたいな感じでね。うん。で、そういうことがこう、まあ、起こるわけですよ。うん。で、そうならないために、どうすんの？って話がこう、今話した話で、うん、子供がこう何かした時には顔を目線合わせてあげて、うん、どうしたの、なんでそんなことしちゃったのみたいなね、優しくこう包んであげるみたいなイメージで接することができると子供さん安心して本音話すと思います、うん、でその本音話した時に、うん、じゃあ次どうするっていう話ですよね、うん、 っていう風に話の展開を持っていってもらうと、いい親子関係になるんじゃないかなって思います。はい、それでは、ここで一度ジングルを挟んで後半に進んでいきたいと思います。はい、それでは後半戦進んでいきます。後半戦 リスナーさんからの質問の続きの回答いきます。それでは早速いきたいと思います。ダイエット中に美味しい食べ物を見ると食欲が湧いてついつい食べてしまいます。何か楽に食欲を抑える方法はないでしょうか。よくあるパターンですね。はい、そうですね、これも前回話した運動と勉強の話とすごく似てます。ダイエット、どんなダイエットするかにもよるとは思うんですけど、よくあるのは、ね、この、ご質問の内容でいくとその食べるっていうことですよね。その食べることに制限をかけるっていうダイエットをした場合、美味しいものを見た時にね、ついつい食べてしまうっていうね、悪魔のささやきですよね。はい、これにどう打ち勝つのかっていう話ですが、これもね、その食べる量なんですよね。やっぱり食べる量とその使う量のバランスが崩れるので太るんですよ。単純に食べる量が多くて動く量が少ないので太るんですよね。動くだけでもないですけど、その使うカロリーが少ないとこうね、残っちゃうので太っていくっていうところで、そうですね、食べちゃいけないってすると食べたくなるんですよ。その食べてもいいよっていうね、食べたい時は食べてもいいよっていうところを自分の中に置いとくといいかな、いいのかなと思います。例えばそうですね、自分一人でいる時とかね、自分のその家族でいるときはその自分のコントロールできると思うんですよ。なんですけど、その例えばお友達とかね、その会社の同僚とかね、会社の仲間とかでこうね、食事どうしても行けないといけないときとかもあると思うんですよね。でそういうときはもう仕方ないんですよ。でそういうところでもその何とかこう、いや私はダイエットしてますのでみたいなことを言えないと思うんですよね。そういう時にその自分がこう好きな食べ物こうねがこう目の前にあったらね、そのみんなが食べてるのでもう自分も食べたくなるみたいなね、そういうことが起こるんですけど、それはもうそれでいいんですよね。でそれでそこでこう食べちゃいけないと思うからどんどんこう食べたくなるんですよ。なのでその、食べるのは食べるんですけど、例えば普通だったら10食べるところを8にするとかね、それぐらいでいいと思います。その場をコントロールできないときはね、でそれをその例えばそうですね、こう 2,3 日続くことあると思うんですよね。そういうのがこう特にこうそうですね、こう歓送迎会が続くときとか、あとお花見とかね、忘年会、新年会とか、いろいろあるじゃないですか、そういうの、イベントことが。で、そういう、その続くときっていうのは、そこのとこですよね、気をつけてほしいの。で、そういうのに、必ず出ないといけないものには出るっていう感じで、どっちでもいいのにはもう出ないようにするみたいなね。っていう風にその場のコントロールっていうんですかね、っていうのも必要かなと思ったりします。で普段からこう食べる量少なくしとくと美味しいものでも食べれなくなってくるんですよね、だんだん。でその食べ、いっぱい食べちゃって、そのなんていうのかな、こうお腹いっぱい状態がこうしんどくなるっていう風に思えてくるといいんですよね。 そこがこうそうなるまでが難しいのかもしれないんですけど、ちょっと違うかもしれないんですけど、僕の例えでいくと、どれぐらい前かな、3年ぐらい前からちょっと僕肉食べなくなったんですね。で、それもこう理由があって、普段でそれまではそのずっと、逆にこう肉しか食べなかったんですけど、それがこうある時にその食中毒みたいな感じになっちゃって、でちょっと汚い話、こう上と下からこう出るみたいなね、そういう状況がこう一晩続いたんですよ。だけどその時は肉大好きだったので、またこう肉食いに行くぞみたいな感じでこう家族で行くんですけど、でその時にその上はなかったんですけど、下はどうもなんかやっぱ調子悪いんですよ。でそれがこうね、そういうのがあって、でもう一回チャレンジしたんですよね。でもう一回チャレンジした時にやっぱりそれが出てくるんですよ。ってなった時に、やっぱ自分には合わないのかもしれないなと思ったんですね。でそうするふうに、そういうふうにこう思ったら、思ったっていうか僕の感覚としては体の声を聞いたって感じなんですよ。普通の食事してるとそういうことにはならないんですよね。肉をたくさん食べるとそういうことになっちゃうので、ってなったらそこが問題なのかなっていうふうになったら、もういい、もう食べなくてもいいかなって思えたんですよね。でそう思える、そう思える、そんなにたくさん食べなくてもいいよって思えるっていう状態になると、その周りがどれだけ食べてても別にいいやってなるんですよね。僕以外のね、その家族のメンバーはね、普通通り食事するので、例えばその子供たちね、子供たちが焼肉行きたいってなったら、入ってきてってなるんですよ。僕を置いて行ってっていう感じなんですね。僕が行っても食べるものがないので、それだったらもう行ってきてって感じなんですよ。で、それが、なんていうのかな、こう、嫌でも何でもないんですよ。それよりは、こう、自分で食べたいものを作って食べるっていう方が楽なので、そんな感じで、その、他のね、家族メンバーが憎くて羨ましいな、なんてことは一切ないんですよね。っていうふうになります。そんな感じで、その、どうダイエットしていくかなんですよね。で、こう、食べながらダイエットしていかないと、その、これは絶対、例えば、そうですね、食事の回数減らすとかってよくありますけどね。それも、どこの食事減らすかが 大切なんですよね。その、僕は、お昼あんま食べないんですよ。で、朝ちょっとと夜がっつり食べるみたいな感じなんですね。で、そうすると、その体が結構楽だったりするんですよ。でそういうのを、その、時間が来たから食べないといけないっていう、その習慣なんですね。例えば、その朝起きたら朝ごはん食べないといけない。お昼、ね、12時から1時の間にお昼ごはん食べないといけない。で、夜、6時、7時ぐらいから始まって8時ぐらいまでにごはん食べないといけない、みたいな風な感じの、習慣がこう、刷り込まれちゃってるので、その習慣をこう変えれないんですよね。なので、そこのところをこう取っ払っちゃうと、結構、食べる量って、コントロールできたりします。そういうので、ちょっと自分は、その、どういうタイプなのかっていうのをちょっとこう観察してもらいながら、どこの食事を膨らませれば、他の、ところをこう削れるかというのか、こう少なくできるかみたいなところをちょっと考えてみてもらってもいいかなと思いますね。その宴会続きなんかの時はもう本当にその夜だけしか食べないとかね、例えばその朝昼はもう少しだけにしとくとか、っていう風にできるといいんじゃないかなと思いますね。その一つのものしか食べないとかね、これは食べないとか ね、よくありますけども、それをこう、まあ、それもね、その向き不向きがありますからね、それがこう得意な人はそれやってもらったらいいと思うんですけど、うん、ね、その継続させるためにはやっぱりちょっとこうね、工夫が必要ですから、こうなんていうのかな、こうよくこうね、巷で言われていることをそのまま取り入れても自分に合わないっていう可能性高いですからね、自分にはこう何が合うのかね、いろいろこう試していく必要がありますからね、うん、試してで自分はこうこれだったらできそうかなっていうところをこう、それもまた運動と一緒で少しずつ、うん、試していく、少しずつこう食べる量を減らしていくっていう風にできるといいんじゃないかなと思います。はい、うんですね、次の質問いっちゃうとおそらく時間切れになっちゃうので、今日はこれぐらいにしようかなと思います。それではジングルを挟んでエンディングへ向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今日も僕のお話に付き合ってくださってありがとうございました。この番組では皆さんからのメッセージやご質問を受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなることをお手伝いしたいと思いますので、ご遠慮なくメッセージご質問お寄せください。それから、次回の予告ですけども、ま、今回に引き続き、親子関係におけるコミュニケーションについてのお話と、質問への回答をしていきます。それでは今日も最後まで お付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。